皆さんこんにちは、大場です。
うさこです。
キタキタカフェ第248回です。
はい、
収録してますのが2月の4日なんですけれども、
うん、
寒いっすね。
寒いね。
ね、全国的にすごい寒波が来てて、ニュース見てたら北海道ものすごいね、帯広とか。
すごいよな。なんかさ、雪の壁見たくなっちゃってさ。いや、玄関開かないとかさ、車を待ってるとかさ。
道路の除雪とかね、全然できてなくて。
うん。
本当に雪道の中を人が歩いてるみたいな。もう車は全くね、動かずに。
うん。
自分がいる北九州、まあ少なくとも我が家のあたりは多少降ったけど、まあ今日の時点では屋根の上にちょっと積もったぐらいで。まあ大丈夫なんですけど、明日以降がどうなりますかというね。今回かなりね、長引きそうだし、鹿児島でもね、今朝雪降ってたし。
本当すごいね。
北海道から九州までも全部雪。とんでもないことですよ。下手したら明日あたりは交通機関にもね、いろいろ影響が出るんじゃないかと。
うん。
まあ自分仕事してないんで、もう家に引きこもりますけどね、寒いし。
いや、なんかね、下手に外出たら逆に危ないしね。
不要不急のね、外出は控えるようにということで、もちろんね、どうしても仕事行かなくちゃいけないとかね、あると思いますけれども、そういうのがない限りはね、
うん。
あと特に九州の人間やっぱり雪慣れてないから、車出そうとするわけですよ。
うん。
チェーンとかしてたら、絶対大丈夫みたいな感じで思っちゃうんですよ。慣れてないから。
うん。うん。
ね、チェーンしててもさ、絶対安全じゃないわけじゃん。スリップはするしさ。
そうだね。
ね、北海道とかね、東北で雪に慣れてる人たちはまだしも、もう九州人慣れてないから、チェーンつけて走ろうとかいうのはね、もう本当にやめた方がいいと思いますよ。
うん。っていうか、でも北海道、みんだけど、チェーンつけれないからね、自分で。つけたことないし。
じゃあどうしてるの？
え？いや、だから冬は、スタッドレスにタイヤを変えるだけで、うん。他は何もしない。
冬の間ずっとチェーンというわけいかんしね。うるさいし。
うるさいしね。いや、本当にね。
それこそ昨日もニュース見てたら、車のね、そういったカーショップとかで、チェーンとか、あれやこれやがもうすごい売れてますっていうのをね、
うん、
やってましたけど。うん、
でもさ、売れててもさ、いや、じゃあ大変だから買おうっていうその気持ちはわかるけどさ、普段やってない人が急にじゃあやれるかったらやれないしさ、きっと。
実はうちにもね、だいぶ前、もう10年とかいや、もっと前に買ったチェーンとかが一応あるんだけど、
うん。
うん、つけたことないし、そもそもチェーンつけないと走れないような状況ぐらい降ったらもう車出さない方がいいやと思って結局まあ無駄になったけど一回も使ってません。
うん。
雪もちろん怖いけど明け方それがね凍ってしまうっていうのがもっと怖いんで。
そうなのよ、そっちのが怖いんだよね。
ね、歩いててもさ危ないしさ。先月かな、こちら福岡の方もね結構雪降ったりした日がありましたけど、
うん、
やっぱりあの時もそんな状況なのにバイクとか自転車で行く人がおるわけよ、
うん、
で絶対転ぶんよカーブで、うん、当たり前のことに、
うん、
なんでこんな状況下でバイクで行くのみたいなさ。いや、やっぱ九州人は無謀ですな、雪に対してと本当に思いましたね、
うん、怖いね。
うさこの方は体調は大丈夫ですか？
そうだね、全くなんともないね。
ほら、前回の収録の時に、
うん、
パンツ一枚でラーメン食べながらとか言ったから、風邪ひいてないか心配やったんだけど。
ああ、大丈夫。大丈夫。いや、そこは。じゃあ、ちゃんと寒くなったら服は一応着るから。本当にね、引っ越してからね、ちょっとはね、服着るようになったんだよね、それでも。
その文章ちょっとおかしいような気がしますけれども。じゃあ、今までは何だったんだよと。
いやでも基本あんまり、本当よっぽど寒いと服着るようになったんだけど、うん、まあ、それ以外は基本、別に何も着てないけど、
うん、
なんていうの？一番焦るのがさ、地震とかあった時はちょっとビビるよね。うん、
まあ、そうね。
地震があって何が慌てるかって、まず私一番にやることはさ、やばい服着ないとって慌てるって。
もうそれで、脱出が遅れてさ、とんでもないことになりそうよね。
そうなのよ。だからね、ちょっとね、他の人より私に、ね、逃げるの遅れてちょっと、やばいかもなと思って。
一人暮らしだからね、家の中でどんな格好してても自由だけど、なんかあった時はね。
うん、そうなんよ。だからみんな家で裸でいる人はお気をつけなはれやっていう感じで。
夏場はともかくとして、この時期さすがにそうはね、いないとは思うんですけどね。よっぽど暖房ガンガンつけてない限りは。
そうね。まあなんかさ、もともと作りが違うからさ、家の作りが。
うん。
なんか、まあ寒いのは寒いんだよね、家にいても。うん。で、寒いなと思いながらも、なんか、まあ、エアコン、なんか、それこそさ、ガンガンつけて、ぬくぬくしとけばいいかなと思うんだけど、さすがにそれでもね、やっぱちょっと寒いなって思う時があってさ。
そうね。
今年、なんか去年より今年の方が寒い気がして、ちょっと服着るかと。
あれでしょ、でもさ、北海道だったら、もう本当に冬場なんか暖房をガンガンつけるわけでしょ？
つけてないとダメだね。なんていうの？つけてないと寒くていられないっていうのもあるし、やっぱさ、寝るときはさ、うん、まあ暖房消して寝る人もいるんだろうけど、うんうん、そうすると、水道凍結しないようにさ、水抜きとか吸いなきゃいけないのよ。それがめんどくさいからずっとつけっぱなしなんだよね、夜も。
いや、うちの方もやっぱり今寒波が来てるんで、水道管凍結防止のために、
うんうん、
夜中もね、水を少し出しておきましょうとか。
うん、
水道の、メーターのところに、新聞紙とか布をこう詰めてね、凍りつかないようにとか、まあ、凍ったら必ずぬるま湯で、うん、少しずつ溶かしてくださいとかね、そういうの必ず言ってますけどね。
うん、
まあ、うちも凍りついて水が出なくなるってことはさすがに、記憶する限りはうちはなかったけどね、今まで、幸いなことに。
いや、うちもなんか今までなかったけど、マンションでさ、こう水道管がこう繋がってんだよね、うん、他の家とさ、他の部屋と。で、うちさ、とはずっと暖房つけてて、大丈夫だったのに、
うん、
下に住んでる人がさ、うっかりしたせいでさ、うちまで凍結しやがってさ、水出なくなってさ、下の人のせいで。ほんとやめてほしいよね。
それはちょっとまずいね。
でもただ水出ないだけならいいけどさ、水道管破裂とかもするからね。
そうね。それが怖いよね。
ねえ、治るまでにややしばらくかかるじゃん。もうさ、どうしてくれんのと思って。
ねえ、水なかったらね、トイレも困るし、お風呂も困るしね。
いや、ほんとよ。なんもできんよ。
まあ結局我々、水道とかね、電気とかガスが切れてしまったら何にもできないですからね。
いや、ほんとね、私さ、今、まあ、今日もさ、ちょっとお風呂上がりなんだけどさ、今日は服着てるけど、ちゃんと寒くて。
いや、別に音声だけのポッドキャストだから、ね、服着てようが、パンツ一枚だろうが、それは関係ないですけどね。
さっきね、お風呂入っててさ、なんか、こう、シャワー浴びながら、いや、ほんとちょっともうこのあったかいの、いや、助かるわ、ありがたいわ、ガスありがとう、電気ありがとう、水道ありがとう、とか思いながらね、シャワー浴びてた。本当マジで。
いや、本当そう思う。だから、うん、ね、大きな地震があった地域の人たちはね、そういったライフラインが全部止まってね、うん、夏は夏で大変だし、冬は冬で大変だしさ。
ねえ。
いや、もう想像がつかないよね。それが何日も続いてさ。
いや、何日もっていうかさ、石川のあっちの方の人たちさ、だって1年以上経ってんのにまだ、あれでしょ？そう
ね。家もね、片付いてない家もたくさんあるし、
うん、
仮設住宅のままの人もたくさんいて、そこにまたね、大雨降ったり、今大雪降ったりでね、
うん、
本当にちょっと失礼な言い方したら踏んだり蹴ったりの状況でね。
うん、いや、つうかまあちょっとありえないよね。1年経ってるよって思って。
今自分がいるところも大丈夫かって言ったらそういう保証もないしね。
ね、いやまあどこもそうなんだけどね。
この一週間ぐらいニュースでずっとやってる、あの例の道路のね、あの陥没の事故。う
ん、ああ。
下水管がね、まあ、劣化したことによるということで、北九州の方もね、なんか調査やってましたけれども、あんなもんね、いつどこでどうなるか。あ、それこそ、何年か前に福岡の博多駅の真ん前の大通りであれ起こったもんね、陥没が。
ねえ、あれもニュースなってたけど、あれだってすぐ治ったでしょ。
治ったし、まあ、幸いね、その巻き込まれて車が落ちたということは、確かの時はなかったはずだけど、今回はね、巻き込まれたトラックがあって、ね、まだ捜索中という状況で、うん、というか、ねえ、どんどん穴が拡大して手がつけられないみたいな感じで。
なんか、急になんか昨日か一昨日か、なんか、掘ってて、運転手いないんですけどみたいな感じで言っててさ、どこ行ったんですかみたいな。
うずもれてしまってるんでしょうね。あのトラックの荷台の方はね、引き上げられたけど。で、あの周囲はほら、もう水道の今制限がかかってるし、避難した人もね、たくさんいると思うんですよね。あの穴がどこまで広がるか。まだ広がると思うしね、恐ろしいよね。
ねえ。
あんな見たらね、ほんと人ごとやないなと思いますね。いつどうなるか。だって、車で走っててさ、目の前の道路がいきなり陥没するとかさ。
うん。
ねえ、それこそ映画とかだったらあるけどさ、現実ないわけじゃん。ほんとにそういうこと。それがいきなりさ、ガボッとなったりとかさ。
うん。
中国でもよくね、ああいう映像あるけどさ、橋がいきなり崩れたとかさ。
うん。
いやいや、もう想像を絶しますよね。
うん、そうだよね。
まあ自分たちもね、もう当然、できるだけ注意は払うけれども。
うん。
もう我々の力及ばん、ね、地下の世界だから、どうしようもないし、もう巻き込まれた本当にもう、運が悪かったとしかね、もう言いたくないけどね、もうそう思わないとやっておれんすよね、ああいうのは。
うん、
まあそういう感じで、もう最近ニュース見たら、その陥没の話と寒波の話と、
うん、
大抵もうこればっかりですね、最初は。
そうだね。
もうニュース見てても途中で辛くなって、なんか YouTube の猫動画見たりしてますけどね。
うん、猫で癒されるって。
癒される。猫動画とあと犬動画ね。
うん。
ハスキーバカだなとかさ。
うん。そうね。
なんか知らんけど、ハスキーってバカなイメージがあるんだけど、いや、実際はバカじゃないんだけどさ。
でも可愛いよね。私、ハスキー好きなんよね。
ね、普通の絵ではなかなか飼えないけどさ。
うん。
ね、身近に、ああいうのがいたらさ、やっぱり、大型犬ってさ、うん、本当にこう、人間臭いというかさ。
うん。
中に人が入ってるんじゃないかみたいなリアクションしてくれるからさ、セントバーナードとかさ。ね。ね、うん、ああいうの見てたらいいなと思うよ。
うん、
もうそういったね、動物動画で、心癒される日々でございますね。
うん、
北九州に住んでるおばさんがアニメや映画などオタク成分たっぷりにお話ししてるよ。北九州の片隅、みんな聞いてね。
話ちょっと変わりますけれども、
うん、
一つ宣伝をさせていただきたいんですが、
はい、
北九州の片隅の方でですね、
うん、
現時点では一番新しい第877回で、久しぶりのゲスト会ということで、ポッドキャスト38西東の岸海生くんをゲストにお招きいたしまして、
うん、
かなり長時間ね、お話をしておりますので、1時間44分。
長い。
で、しかも、自分喋ってるのは、割合で言ったら多分1割ぐらいで、あとはもう全部海星くんが喋ってるというね。彼はね、今年、ポッドキャストを100番組にゲストに出たいって宣言してて。
すごいね。
桃江のおっさんのオルネポとか、
うん。
ゆうすけさんのスピーチバラン、あれにもね、出てて、なんであの時カフェでは何回もね、会ってるんだけど、がっつり話したことないし、番組収録するのも今回初めてだったけど、
うん、
いや、すごいわ、あの人のトークスキルと頭の回転と、あとその話題の豊富さ。
うん、
もう番組によって話す内容が全然違ってくるというね。
すごいね。
うさこは会ったことあるんかね、海星くんは。 多分合ってるよね、あの、カフェの方で。うん。
うん。
あの、それこそ、オルネポに出てた時は、お笑い系の話、M1 の話とか、もうそういうのをもうビシバシ喋ってて、で、うちの番組、片隅に来た時には、割とこう、真面目に、その、ポッドキャストについてとか、その、トーク力の磨き方みたいな話とか、
うん、
トークスキル上げるためにちゃんと本読んで勉強したりもしてて、誰それのこの本が、みたいな話とかさ、いや、意識高いわ、すげえわ、と思って。
うん。
で、しかもね、年齢があの、うちの上の娘と同い年なんですよ。うん、28かな、今。
うん。
で、それで、配信者歴15年というね。
うん、すごいね。
うちの娘と歳が同じなのに、配信者の経歴としては、うちらの倍以上はやってるという。
うん。
だってさ、中学生の時からポッドキャストやってるって言うんだよ。
すごいね。
もう話聞いてるのも面白かったし、いろいろ勉強にもね、なったし、あの、だいたい片隅っても映画とかアニメとか、こう、オタクトークしかやらない番組なんですけども、この回はオタクの話はもうほぼないんで、
うん、
割と真面目にポッドキャストの話とかやってますんでね、ぜひ聞いていただければと思います。うん、今後もね、あちらこちらの番組に海瀬くん出てると思いますんで、聞いていただければと思います。あの調子で年重ねていったらどうなるのかなと思ってね、将来。
なんか第二のライドウさん見たくなりそうね。
ポッドキャスト界天下取るかもしれないね、彼は。
うん。
相手に合わせて、ああいうふうにこう、縦横無尽に話す内容と話し方っていうのかな、変えていけるっていうのは、なかなかないと思うんでね。
うん。
それでまだ20代というのがね、末恐ろしいと言いますか。もうすでに人生の半分がポッドキャスターですよというね。
そこね。
それ、そんなやつはなかなかいないっすよ。
うん。
だってさ、多分一番長いポトフさんが20年とか言ってたけど、まあ年齢的にはね、ずっと上なんで、とても半分はね、言ってないわけで。
うん。
うん、それ考えたら、まあ世の中いろんな人がいますな、ということで。
はい。
うさこの方は、なんかあります？今週は。
いや、別にないな。いや、まあ、あるっちゃあるけど、別にさ、仕事の愚痴しか出てこないんだよ。うん、まあ、なんか、クソ客ばっかりだな、みたいな。
はい。ありがとうございました。
はい。もう、これ以上言わない、怖いから。
あ、まあ、これ以上言っても、あの、編集で切るから、もういいです。
臨時ニュースです。あの黒柳りんごさんが、ポッドキャスト番組を配信していることが判明しました。番組名はキュリオシティ。不定期で更新しているとのことです。一人喋りの雑談系ポッドキャストで、キュリオシティとは好奇心
を。わー、すごいわー。私も臨時ニュースで取り上げられるようになるなんてね。
続いてのニュースです。先日、県内で喋る犬が目撃されました。
待て待て。
片言ではありますが、
前のニュースが薄くなるわ。でも、お前も喋れたら、一緒にポッドキャストでもやろうか。お、か、あ、さ、うん、はい。
おちんちん。
あんた間違いなくうちの子だわ。
今週もね、いくつか感想いただきましたのでご紹介していきたいと思います。
はい。
まずはあやほアットマーク自称プロポッドキャストリスナーさんからですね。
うん。
きたきたカフェ247フレーバー拝聴。返礼はいりませんので父上の家に泊まらせてくださいといただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
いや、それいつでも止めますがな。部屋空いてるし。
うん、でしょうね。うん。
私の部屋の隣二つ空いてます。ベッドもありますんで、いつでも置いていただければ。はい。喜んで。
まあ、逆にあの、なんかさ、止めてもらう代わりにつってみんななんかすごいお土産持ってきそうだよね。
いや、別にそんなこと、いや、そんなことは別にいいですよ。そんなお気遣いなく。来ていただければ、もうそれだけで嬉しいございますし、まあなんならその場で収録もさせていただければ、なお嬉しいというぐらいで。
いやーもうそれはみんな嬉しいんじゃない？
もう、あやほさんが来てくれるんならね、ニコニコ笑顔で、はい。
うん、
ぜひご一報いただければ、きちんと部屋を掃除しておきますんで。
うん、
はい。よろしくお願いいたします。
あれだよね、なんかそういう商売できそうだよね。ポッドキャストは止めますぜ、みたいな。
あ、いいね。
止める代わりにみんな、ゲスト出てね、みたいな。収録しますぜ、みたいな。
そうそう、お土産とかね、宿泊代とかね、そういうのはいらないんで、その代わり、収録させてね、と。いいな、そういう商売いいな。
いや、誰得な、おばさんしか得しなくない。だって、ただで泊まった上にゲストに出れるって、その収録できるって、泊まる方にしては得しかないじゃん。
ね、夕食、朝食、ちゃんとご用意いたしますんで。
いや、どっちも得だね。泊まる方もおばさんも得やん。
もうね、ほら、ウィンウィンの関係でね。
いやー、いいな。私も泊まりたい。じゃあ、ちょっと奥さんのご飯食べたい。味噌汁ちょっと飲みたいんですけど。
今日もうさ子と収録するよって言ったら、妻が、
うん、
うさちゃんところ雪大丈夫なの、降ってないのとかね、心配してましたよ。
うん、うち、多分大丈夫。今日ね、仕事休みだったから、わかんない。外出てないからわかんないけど。
窓から外見ろよ。
いや、カーテンは開けたけど、
うん、
あんまりこう、じーっと外見てないわ、そういえば、カーテン開けただけで。あんまり興味ない。寒そうだな、みたいな。
ダメだ、こいつは。はい。お次は、黒柳りんごさんからですね。
はい。
鍋焼きうどんをくたくたに煮るまでの間に聞いてます。ありがとうございます。うさこさん大好きですよ。強気かと思ったら急な弱気。感想を前回出すの忘れてましたが、ちゃんと聞いてますんで番組続けてください。視聴戦に勝つためにも、といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ、リンゴさんもね、今単身赴任で。
うん。
なかなかお仕事も大変そうだけども、うん、まあその一方でね、食べたり飲んだりもしてらっしゃるようで。
うん。
羨ましい限りですね。
うん。
なんかこの前は横浜の中華街とか行ってたようですが。
いいね。
だってさ、あの酒豪黒柳リンゴが一人暮らしやってるわけですよ。
うん。
そらアルコールの消費量すごいと思いますよ。
いつもに増して。
だってほら、お家に帰ってもさ、子供さんとかね、うん、ご主人のご飯作るとかさ、なんかしてやるあれはないわけじゃないですか。
うん、うん、まあね。
でもとりあえずさ、飲もうかという感じになってると思いますよ。うん、だからおそらく、うん、枕元には空き瓶、空き缶がずらっと並んでるような、そんな感じじゃないかと勝手に想像してますけどね。
ね、まあちょっと、あまり飲みすぎたらね、次の日仕事に響くからの、ほどほどに。
まあほどほどにね。うん。
ね。
仕事大変そうだから、やっぱり飲まずにはおれんのじゃないですかね。やってられるか、みたいな感じで。
うん、まあね、その気持ちもわかる。
カップ酒がガーッと飲んで、ちゃぶ台ひっくり返して。
うん。
そんな姿が想像できますけれども。勝手に想像してますけれどもね。はい。はい、次は、神田正樹さんからですね。うさこさん、自分と歳が近いのね。もっと若いかと思ってた。といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ前回ね、うさこがもうすぐ誕生日ということで。
うん。
ついに大台に乗ると。
そうだね。あと一週間だね。あと一週間で40代終わるよ。
若いね。
若いね。まあ若いけどね。気持ちも若いしね。
いや、もう自分からするとみんな若いっすよ。で、この年の差は埋まらないしね。
埋まらないけどね。まあ別に大場さんのこと、なんか年上だから、どうのとかあんまり思ったこともないけどね。なんか同年代ぐらいの感じで話してるけど。
ちょっと敬っていただきたいんですけど。人生の先輩
を。ごめん。敬うの、うの字もなかった。ごめん。
この7年間敬ってもらったことは多分一回もないですよね。うん、
そうだね。うん、ごめんね。
いや、いいけど。お次は、ゆかさんからですね。配信ベースで30分超え。ラーメン完成してからお風呂入って、その後に収録だと、かれこれ。認知症になっても、ポッドキャスト収録が染みついてるとか、結構現実味のある話だと思います。と、いただきました。ありがとうございます。
うん、うん。ありがとうございます。ん、なんてごめん、はい。今なんかごめん。
ちょっと、聞いてよ。
ごめん。ほんとごめん。ゆかさんごめん。ほんとに。今ちょっとね、違うものが目に入っちゃって一瞬そっちに聞い取られてて、あんまり聞いてなかった。
何を見てるんだよ。
わあ、なんかすごい今手に汗かいちゃった。うわあ。
で、まあゆかさんもね、心配してたけど、まあ、うん、前回の収録の時のラーメン、あれ伸びてなかったですか？
ああ、いや、あんまり伸びてなかったけど、まあ、冷たくはなってたけど、冷たいまま食べたよね、めんどくさいから。
は？
温めんのめんどくさいから、もういいや、冷たい、このまんまで。
いや、冷麺じゃないんだから、温めようよ。
まあ、どうせ猫舌だし、とか思いながら。
それ言ったら、猫舌の人、何も温かいもの食べられないじゃん。
いや、だってさ、ね、できてすぐの、もうなんか、ほぼ 90% ぐらい残ってる状態だったら、いや、ちょっと温めるかってなるけど、
はい。
残りだって 10% ぐらいしか残ってないよね、とさ、いや、温めようとはちょっと思わないじゃん、なんかちょびっとだとさ、まあいいかってなるじゃん。
まあ、それは人それぞれだからいいけど、まあ自分だったらあまり冷たいラーメン食べたくはないな。
まあ、まあ私だから。
あそこだから。でね、その認知症になっても、ポッドキャスト収録はね、染みついてると。まあ、そういう話をね、この前しましたけど。
いや、なんていうかさ、記憶ってさ、よくおじいちゃんおばあちゃんもさ、うん、若い時のことは覚えてるけど、うん、最近のことは分かんないくなるっていうじゃん。
うんうん、
あれさ、私も今なんかそうなってる気がしてさ、昨日食べたものとかさ、一週間前どこ行ったとかさ、何してたとかさ、あんまり記憶ないけど、なんていうの、まあ、これ多分みんなそうなんじゃないかと思うけどさ、10代とか、なんか中学校とかさ、高校とかに聞いてた曲とかさ、聞くと、
うん、
歌えるじゃん、なんか、全然それまで聞いてなかったのにさ、あれ不思議だよね。
本当に染みついてるというか、
うん、
その昔ね、子供の頃聞いてた歌謡曲とか、
うん、
ね、あるいはアニメの主題歌とかでも、
うん、
イントロ聞いたらパッとね、思い出すみたいなのがありますわね。
そうもうあんな感じだよね、うん。染みついちゃって。
いや、それはわかるね、
うん
まあ。昨今の曲は全然わからんけど、昔のやつだったら何部でもね、歌えますよ、みたいな。
ね、うん。いや、本当にさ。だそんな感じで、ポッドキャストも身について、染みついて、なんか、多分さ、うちらがさ、年取ってなんかさ、老人ホームとか入ったとするじゃん。で、その時にさ、なんか、じゃあみんなでちょっとカラオケしようか、つってさ、カラオケでなんかマイク持たされたらさ、いきなりなんか、あ、うさこですとか言いそうだよね。歌わずにマイク向けられたら。
それは、ちょっと、やばいね。
あ、大場です。こんにちは、大場ですとか言って。
皆さん、こんにちは、とか。
うん。
もうみんな、唖然とするよね。
誰みたいな。何やってんのみたいな。
誰この人昔、曲穴でもやってたのみたいなさ。
そうね。
あんまり冗談にもね、聞こえませんけどね。我々そうなってしまう可能性はありますんで。
いや、ポッドキャストの人みんなそうだったら楽しいけどね。
案外そういう人もね、今後出るかもね。やっぱりずっとさ、長らく番組やっててさ、体に染みついててさ、
ね
え。なかなかね、想像すると面白いですけどね。
うん。
そして、お次は、なおさんからですね。うさこさん、そうそう。点字って、視覚障害の人が全員わかると思ったら大間違いで、使える人はほぼいないみたいですよ。私もその一人。今は音声が発達していて便利になりましたが、まだまだ難しいこともたくさんですね。ということで、うちに遊びにおいで、うさこさん。といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
あ、それこそね、この前、リンゴさんたちがね、ナオさんのところ遊び行ってましたけれども。ということは、おさこも、いよいよ、行かずまならんのじゃないですか？
そうだね。ちょっと東京行きたいんだよね。
自分もね、行きたいですけどね。いや、それこそね、タイミング終わったら二人してね、ナオさん家に押しかけるというのも面白いでしょうけどね。
ね、うん、せっかくだからね。
で、そこで作詞グリーンがまたなんか悪巧みをね、企むんでしょうけど。まあ間違いなくね、そこで収録もしたりしてね。ああだこうだと。
したらあれじゃない？関東さ、結構いるから、それこそリンゴさんとか会えるんじゃない？
向こうにおる間であればね。まあ多分単身赴任だからそんなにね、長いことおるわけじゃないと思うけど。
うん。
本来紅リンゴさんもね、九州の人だから、本当はこっちにおる方が会いやすいはずなんだけど。
なぜ東京でって。
そうそうそう。なぜ遠くまで行って会うのか。まあ、それはそれで面白いけどね。なんなら、家に帰るついでにちょっと我が家に寄っていただければいいと思うんですが。
ああ、そうだね。一緒に帰ってくるのもいいかもね。帰るときに。もう単身赴任終わりますっていうときめがけて行ってさ、帰り一緒に帰ろうって言って。
そうね。 東京の方行ったらね、配信者の人はね、もう何ぼでもいらっしゃるんでね。
うん。
椿ライドとかね、なるみさんとかさ。
うん。
ほんとたくさんいるんでね、いろんな人に会えるんですけどね。まあ距離はともかくとして、あの人が多い大都会に、いまいちこう、足を踏み入れたくはないなって気持ちもどっかあったりはするわけですよ、ね。だって北九州ぐらいさ、まあ、まあまあ適度に田舎でさ、慣れ親しんでたら、うん、福岡市に行くのももうめんどくさいんですよ。人多いから。
うん、
特に今、あの、観光客も多いし。
うん、そうだね、うん。
いや、そんな人間が、ねえ、東京に行くと、まあ、名古屋もね、大概多かったけれども。
そうだよ、今言おうと思ったよ。名古屋だって多かったじゃん。
まあ多かったけどね。あの名古屋駅の人の多さ最初ね、なんじゃこりゃと思いましたけどね。ただ名古屋もさ、行ってもそう観光地巡りするわけじゃなかったからね。行く場所が決まってたから。
まあね。
だって自分ほぼ南のカフェとシネマスコーレしか行ってないんだもん。ほぼこの2箇所よ。本当に。多分名古屋10回以上行ってるけどさ。
うん。
ほぼほぼこの2箇所しか行ってないという。
うん。いや、私も名古屋、そうね、ナーノカフェと、あとね、ちょっとね、あの、名古屋城行ったりとかさ、なんかちょっと美味しいカレー屋さん見つけたとかさ、そういうちょっとしたところは見つけたけど、うん、もうほぼほぼもう 90% ぐらいはナーノカフェ目当てで行ってるからね。
あの、自分もあの、駅近の端っこの方に小さい美味しいカレー屋があったんで、そこに何回か行ったとか、うん、あの、駅ビルの上の方にでかい本屋があったからそこに行くとか、まあそういうのはね、うん、あったけど、
うん、
まあ、それにしても、一般的に名古屋に遊び行くようなところは多分行ってないですね。
うん。
ということでね、いずれ、あの、なおさん家にはね、お邪魔したいと思っております。
うん。はい。
あ、もちろんね、また我が家に来ていただいても全然 OK ですんで。
うん。
そして、お次は、藤崎なるめさんですね。うさこ、ようこそ、大台。決してテンション高い話し方の番組ではないんだけど、日常雑談系は身近で面白いといただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ようこそお題ということで、
うん、ついに ね、うん、
ついにもうなるみさんがよくぞいらっしゃいましたみたいな、こっち来いみたいなね、
うん
うん、まあでもね、まあ何回言っても皆さんね、やっぱそれなりに年は取っていきますから、だんだんね、配信者の平均年齢も上がっていく。まあそういう、その一方でね、海星くんみたいなまだまだ若いのもね、いるわけですけど。
うん。
ああ、でも、そうね、50代。まあ、桃屋のおさんとかもね、そうだし。グリーンさんももうすぐ50じゃなかったかな。
そうだね。まあ私、グリーンと同級生だからね、同級生で一個下か。うん。
もう皆さんどんどんね、上がっていきましょうね。
うん。
そしてあとですね、今回、またまたメールをいただいておりますんで、ご紹介したいと思いますが、うん、はい、しかもね、はい、今週2通いただきました。
すごいね。
まず、1つ目ですね。大場さん、うさこさん、お元気ですか？前々回、うさこさんのお便り来なかったらお聞き、あえて時間差でお便りします。さらに、グリーンさん家でなおさんが、きたきたカフェにお便り送らなきゃとおっしゃっていたので、前回は心配しませんでしたよ、うさこさん。それにしても、定年を迎えて早1年の大場さん、規則正しい生活っぷりに、アラフォーの私、身が引き締まる思いであります。この回を聞きながら、見て見ぬふりしていた面倒な作業に取り組んでおります。お便りがあれば継続する番組とは、つまり、投入があれば配信する某番組と同じ解釈ということでよろしいですね。わら。うさこさんが横浜にいらっしゃるときは、私も大歓迎しますので、安心して遊びに来てください。もちろん大場さんもですよ。それではこれからも配信楽しみにしてます。キノカハウス平本マシュよりといただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
アラフォーですか、マシュさんは。
いや、若い。そんなに若いと思わんかった。
ねえ。
うん。
壮絶若いじゃないですか。
ねえ。
羨ましいことです。
アラフォーなんて、まだまだだよね。まだまだ体動く時期だよね。
もうバリバリですよ。
バリバリだよね。
自分もアラフォーの頃はもうバリバリ働いてましたよ。ほんと。
ねえ。
いや、それがね、もう今はね、もう見るも無残になりましたけれども。
うん。うんってごめん。
いや、いいよ。自覚してますか。だってそれ、40と60でさ、同じにはならないって。
いや、まあ、そりゃそうだよ。うん。いや、40と50だって違うのにさ。
ずっと変わらないのはもうトム・クルーズぐらいなもんだよ。
ねえ、あれ、すごいね。なんであんな変わんないんだろうね。
確か、今年ももうすぐ、またあれが来ますよね。ミッション・インポッシブルが。
え、ほんと？
多分次くらいで終わるんじゃないですかね、あれも。
結構いってるよね。
あ、もうだって、自分より年上だもん。
年上だよね。
ねえ。
いやすごいね。
飛び降りたり、ぶら下がったりするのもさすがに肉体的に限界でしょ。
まあ、ジャッキー・チェンとかもすごかったけどさ、トム・クルーズもすごいよね。
まあ、ジャッキー・チェンはもう70ぐらいいってるよね。
いってるよね。
ねえ、最近も、見たけど、まあさすがにね、もう全盛期の動きはできないけど、それでも年齢考えたら、やっぱりよく動いてましたわ。
うん。
ということで、やはりね、マスターから言われたんで、我々横浜に行かんといかんですね、これは。
そうだね。いや、ほんとね、マスさんのとこ、キノコ食べたいわ。めっちゃ気になってんだよね。うん。
本当になんとかね、機会を見つけてね、お邪魔したいと思いますんで、はい。
もう私なんか今、ちょっと自分で今言いながら、ちょっとすごい、一瞬、は？と思ったけど。
何が？
いや、なんか、こう言い方を、ちょっと、いいことを発しながら今、はっと思って、
うん。
一瞬迷ったけど、なんか、マシさんのキノコ食べたいってなんか言い方変えたらちょっと変な感じと思って。
そこさ、誰も気がつかないと思いますけどね。まあ、ここはノーカットでお送りしたいと思います。そしてですね、メールがもう一つね、来ておりますので、ご紹介したいと思います。
はい。
いつも楽しく拝聴しております、島次郎です。最後にお会いしてから、あっという間に1年ほど経ってしまいました。私の方はというと、結婚してから新婚旅行、その後妊娠してつわりが始まり、安定期と言われる時期を迎えても一向に体調が安定せず、毎日一生懸命生きていたところ、気づいたら年も越して、もうすぐ出産が迫っております。大場さんの孫です。わら。とっても楽しみですが、初めての経験でわからないことだらけなので、不安もいっぱいです。妊娠・出産に関して、やってよかったことや、もっとこうすればよかったなど、どんなことでも構わないので、人生の先輩として何かアドバイスがあれば聞いてみたいです。これからも配信を楽しみにしています。といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
我が娘ね、島次郎さんから。
島ちゃんじゃん。
一昨年のね、12月、
うん、
北九州にね、遊び来てくれて、その時ね、桃屋のおっさんとおさこもね、うちに来てくれて、収録とかもね、しましたけれども。
うん。
まあ、あれか1年以上ね、過ぎて、ね、その時は、結婚しますという話を聞いて、おーという感じだったんですけど、
うん、
ね、まあ、妊娠されたということで、
いや今度はママが
早いね。
早いね、すごいね。
もう島次郎さんと自分最初に会ってね、もう何年も経ちますけどね、最初名古屋で会って忘れもしない、徳松さんと大木さんのお笑いイベントの会場でお見かけして、
うんうん、
いや、なんでこんな会場にこんな可愛らしい女の子がいるんだろうとね、
うん、
本当にびっくりしたのは今でも覚えてますけど。
ね、いや、私もね、ナーノカフェで初めてシマちゃんに会ってさ、なんでこんな美人がここにいるんだろうと思って。
そうね。
びっくりしたんだよ。
どう考えてもさ、ね、ナーノカフェに来る客層じゃないでしょという、ね、失礼な言い方やけど。
いや、本当にさ。
写真をここでお見せするわけにいきませんけれども、
うん。
まあ多分ね、お会いした方だったらみんなね、納得すると思いますけど、
うん、
いや、めっちゃくちゃ素敵な女性なんですよ、うん、お世辞抜きで。
うんうん、
だから、こういう人がね、その、ね、徳松さんのイベントとか、ナーノカフェとか、でさ、
うん、
来てるっていうのがね、で、ポッドキャストも聞いてるっていうのが、しかもうちの番組すら聞いていただいてるっていうのがね、未だに不思議なぐらいでね。ね、
いや、ほんとね、これやってなかったらね、一生話すことない人種だよ。あんな美人と。そう
そうそう。で、その後切れてる糸電話のね、レギュラーで一時期3人でね、ずっと喋ったりしてね、毎月島次郎さんとおしゃべりできる時間がね、非常に嬉しくて、自分と桃屋のおっさんはいつもいつもニヤニヤニヤニヤしてましたけどね。
うん。
その彼女がもういよいよね、お母さんになると。
うん。
まあ、うちの実の娘どもは全くそういった話がありませんけれども。
うんうん。
いやいや、本当にね、我が娘が本当に結婚して出産という感じで嬉しゅうございますわ。
うん、ねえ、嬉しいね、うん。
で、この妊娠出産に関してやってよかったこととかね、もっとこうすればよかったなど、というのは、うん、やっぱり女性のおさこの方が何か話ができそうな気はしますけれども。
私がもっとやっとけばよかったなって後悔してることばっかりだから、
うん、
まあ時代も違うっていうのもあるけど、まあ、まずさ、子供生まれたらみんな写真とか撮るじゃん。
はい。
で今だったらまあスマホでさ、バンバン撮るじゃん、きっと。で、もうね、まあそれは多分やると思うんだけど、
うん。
まあさ、周りがどんだけ何を言おうが、そんなものに知ったこっちゃないからね、バンバン撮りまくって、もう削除なんか言って、後からいくらでもできるんだから、今しか見れない顔をいっぱい撮っといた方がいいなと思うね、動画とかね。
本当に日々変わるからね、子供は。
ね。本当毎日変わるからね。
昨日、今日、明日ぐらいでどんどん変わっていくし、うん、まして1年とか2年だったらもう全然違うからね。
いや、本当だよ。
ね。小学校でもね、もう1年生と6年生になる間で全然ね、変わっていくし、
うん、
記録は残して、あげた方がいいと思いますね。後からね、撮っておけばよかったって思ってももう、取り返しはね、つかないんで。まずはもう、
ね、
好きなだけね、写真とか撮って、ね、まあ、好きなだけね、可愛がっていただければ。
いや、本当に、もうね、まあさ、どうだろうね。今言う人いるのかわかんないけどさ、なんか抱き癖がつくからとか、なんかさ、いろいろ言ってくるおばさんとかいるじゃん。
いたいた。
だからもうさ、なんか、ね、ミルク飲ませてたらさ、え、母乳出ないのとかさ、ミルクなんてかわいそうにとかさ、なんか言ってくるおばさんいたじゃん。うるせえよって思うよね。ほっとけよって。
これはね、もう個人差もあるしさ、環境、ね、家庭の事情とか、まあ、いろんなこともあるからさ、
うん、
一概に言えんけど、いや、もちろんね、母乳が出る間は、まあ、できるだけね、母乳で育てた方がいいとは思うんですけれども、まあ、母乳の出が悪い時もあるだろうし。
だからもうなんか、いいんじゃないと思うよね。別にミルクだけだって、育つ子、うん、普通に育つしさ。
うちは、娘二人ともミルクダメだったんですよ。
うん。
上の子も下の子も、一回哺乳瓶加えさせたら、ペッと吐き出して、それ以来、二度と口を開かなかったという、うん。そんな奴らだったんで、もう 100% 母乳だけで。
うん
うん、ただそうなると、やっぱり妻の負担が大きいわけじゃないですか。
うんうん、
特にね、夜中も起きないといけない時期とかは、
うんうん。
ミルクだったら自分がね、夜中起きて代わりにね、哺乳瓶でミルクあげてっていうこともできたけど、それができなくて。特に子供が小さい間、男の方できることは限られてるからね。どうしても。
そうだね。まあだから、とりあえず、産んで1ヶ月ぐらいはマジでシマちゃんは何もしなくていいと思う。まあ自分の体を休めて子供に集中して、もう他の家事はね、旦那さんにやってもらおう。
うんうん。いや、ほんとそう思います。
やっぱね、ちゃんと休まないとね、やっぱ倒れる人もいるんだよね。
頑張りすぎて産後うつになるとかさ。
そう、うん。
あ、もしかしたら、最初ね、1ヶ月ぐらいは、実家の方にね、帰られるかもしれないけれども。
うん。
まあ、実家におる間はね、親御さんがおるから、まあ、楽できるけど。
もうね、そういう人がね、いる間っていうかもうね、バンバン頼っていこう、ほんと。甘えるときはね、めっちゃ甘えた方がいいよ。
うちも親、頼りましたからね。まあ、特に、
うん、
義理の両親がすぐ近くにおったから、もう相当頼りまくりましたから。
うん、いいと思うよ、それで。
共働きしてたら、実家をね、頼らざるを得ないんですよね、やっぱりどうしても。
うん。
小さい間はね、特に。それを全部、ね、自分が一人で何でもかんでもとかさ、ご主人に迷惑かけたくないとかね、お母さんに迷惑かけたくないとか言って、うん、何もかも島次郎さんが一人でやろうとしたら、ダウンしてしまうんで、 自分しかできないことはもちろんあるんだけれどもね、それこそ母乳をあげるとかいうのはもうこれは母親しかできないことなんで。
うん。
それ以外でね、変わってもらえることはね。
いや、本当にね、まあ、当たり前だけどさ、まあ人生の先輩ではあるんだよ、親とかさ、ばあちゃんとかさ。だけど、しまちゃんの子供はしまちゃんの子供で、また当たり前だけど、子供みんな違うじゃん。
うん、
だ自分の子供はそうだ、それで通用したかもしんないけど、しまちゃんの子供は違うじゃんっていう話だからさ。だからなんか、あんまりなんかさ、周りに言われたとしても気にせずに、甘えるって、のんびりして、もうやりたいこと全部やって、なんかね、ちっちゃい時のね、私さ、実家になんかあるんだけど、手形とかさ、足形とかなんか取ってさ、飾ってあったりすんだよ。まあ今そんなことする人いるかは知らんけどさ。なんかそういうのあるじゃない、なんか今時のなんかちっちゃい赤ちゃんのさ、なんか残しとくとかさ。
何はともあれね、本当に初めてのお子さんで、右も左もね、当然わからないだろうし、大変だろうから、まあ、
そうだね。
一人で抱え込まないことね。
うん。
うさこが言うように、頼れる人は頼って、
うん、
でも、やっぱり自分の子供だから、
うん、
ね、人の言うことにあまり振り回されすぎないようにね。
自分が、なんか他の人は大丈夫大丈夫って思っても、自分がなんか、いつもと違うってなんかおかしいとかさ、やっぱ自分親だから気づくことってあるじゃん。
うんうん。
それなんか自分の勘、まあ女の勘っていうか母親の勘っていうかさ、まあ、一番多分合ってると思うから、それのままで、なんかしまちゃんの思った通りやればいいんじゃないかと思うけど。
やっぱりね、男の自分からすると、子供と母親の間にはなかなかね、父親って入りづらいんですよ。入りづらいというか、やっぱり特に小さい間は、もう絶対的に母親ありきじゃないですか。
そうね。
だんだん成長していったらさ、父親の方、ね、こちらの方も見てくれるけどさ、やっぱりね、お母さん、ママ、大事みたいなね、ところがまずありきで、うんまあ、なればこそ、島次郎さんもね、そのワーコの方をしっかり見てあげて、まあ、たまにはね、旦那の方も見てあげないといけないと思うんですけれども、まあ、まずはお子さん優先でね。
うん。
うん。
うん、
大切にしてあげてください。でもなんか嬉しいよね、こういうふうに新しいね、命が生まれてくるというのは。
まあ、生まれた時の話しかしてないけどさ、出産するときね、うん、もう用意してあるかもしれないけどさ、ドーナツ型の穴開いた座布団ね。あれね、だいぶ重宝すんだよね。
そうだった、そうだった。うちも使ってた。
使ってた？あれ便利よ。
これはね、男の自分にはピンとこなかったけど、やっぱり妻は使ってましたね。これで助かったっていうのは言ってたね、頃。
いや、ね、お尻もだいぶ助かるんだけど、ちょっと夜中のさ、授乳の時とかさ、その座布団の上に子供乗せるとかさ、まあミルクだった場合とかね、なんか結構ね、楽なんよね。座布団って結構ね、いろんなことに使えるから。
まあ言うてもね、自分たちも最初の子供の時はさ、全然わかんなくてね、うおさおしてさ、それは実家の親も助けてはくれたもののね、うん、やっぱりなんか右も左もわからずにね、それこそさっき言ったけど、全然ミルク飲んでくれんしどうしようとかさ、あったしさ、
うん、
で、ちょっと成長したら、
うん
うち上の子供なんか本当に夜寝なくて、
もう
夏場とか、
うん、
まあ当時賃貸マンションに住んでたけど、夜中に子供抱っこしてそのマンションの周りをぐるぐるぐるぐるさ、1時間とか2時間とか歩き回ってましたよ。
うん。いや、大変だよね。あったあった。
下は逆に何もなかったんだけどね。すぐ寝てずーっと朝まで寝てたけど、全然性格が違ってたんで。そうね、これはもうどうなるかわかんないけど、まあ今の子供結構ね、アレルギーが出てしまうこともあったりするんで、
うん、
そこはまあね、気をつけてみてあげても、ちょっとでもなんかおかしいと思ったらすぐね、お医者さんに相談するというのがいいと思いますよ。
そうだね。
もうここは素人判断はね、禁物で、なんかちょっとこう、皮膚がおかしいなとかね、うん、なんか赤いとか思ったら、
うん、
その道ね、うん、子供小さい間はしょっちゅう病院に行くことになるし。
ね、すぐ熱だしね。
特に保育園とか行き始めたら周りから移されるんで。
そうだね。
うちはもう上の子なんか最初の1ヶ月ぐらいほとんど保育園に行ってないもん。うん。 だって今まで親子3人だけの暮らしだったから、そう感染するあれもなかったけど、いきなり何十人も子供がいる中にポンと行ったらさ、そらあれやこれや移されて。
確かにね。うん、
まあ下の子はその上の子から移されて丈夫やったから保育園に行ってもなんじゃなかったんやけどね。
ああ、なるほどね。へえ。
そういうのもね、やっぱりその場になってみないとわからなかったし。
うん、
まあでも本当に、今ね、まだお腹大きいし、いろいろ大変でしょうけど、とりあえずね、ご主人とかね、親御さんとか、周囲の方、もう頼りまくって。
もうね、ネットとかね、もうポッドキャストなんか知り合いの人、うん、みんなに聞きまくったらいいよ。こういう時どうしたらいいのとかさ。
まあ、それがね、当てはまるかどうかはまた別にしても、やっぱり皆さん、ね。
そうそう、まあ、まあ、そうそう、まあ、参考にしつつ、ね。
皆さん多分ね、いろいろね、それぞれの家庭でいろんな苦労をね、味わってるからやっぱ参考になると思うし、ああ、やっぱ自分だけじゃないんだな、どうしてもさ、やっぱりお腹がね、張ってきついとかさ、寝返りが打てないから寝苦しいとかさ、まあ多分いろいろあると思うんですよ、出産前も。でもそういう人の話聞いたらね、ああ、同じような悩みみんな持ってたんだなとかね、自分だけじゃなかったんだが、ね、自分だけじゃないなということが、わかるだけでもこうストレスがね、幾分発散されると思うんで、とにかく抱え込まないようにね。まあ、出産前、出産後で、まあ、そのね、メンタルをちょっとやられてしまうっていう人も結構今、多いって聞きますんで。
うん。
島次郎さんはそういうことないと思うけども。まあまあね、どうしても、ね、心身ともにこう、不安定になることも多いと思うんでね。この時期は。
うん。
うん。とりあえず、まずは、もう、周りをね、頼りまくりましょう。
うん。
何やか言ってね、こんなね、自分やうさこでも、一応、これでも人の親になれてますから、大丈夫っすよ。
そう、うちらにできるんだから大丈夫だよ。
そう。こんな我々でもよ。
ほんとよ、う
ん。信じられんかもしれんけど、こんな自分とおさこにもちゃんと子供がいるんですよ。
そう、ね、そうなのよ。ね、ほんと不思議だよね。
ちゃんと成長してでかくなってるんですよ。
だから大丈夫よ。
だからね、もうあとは電と構えて。そっか、もう、うさこさんでもちゃんと子供がいるんだよね、というぐらいで思っていただければ。
本当にね。いや、もう私が一番びっくりだよ、こんな親。
ね、こんな親でも非常にね、息子さんはいいね、子供さんみたいなんで。ね。
うん、ね、まあ、反面教師だよね、確実に。
まあ、それぐらい考えておけば大丈夫じゃないかと思いますんでね。またね、無事に子供さん生まれたらね、またお知らせいただければ嬉しいございます。
そうだね。
あ、写真送ってね。
うん、はい、ね、いや、見たいね。
本当こんなメールは嬉しいね。
嬉しい。
ね、何年もこう、ポッドキャストやっててよかったなと思うよね。こういうのがあると。
ね、本当だよね。
あ、うん、それに引き換え、うちの実の娘どもは全くもって。本当に。
いや、もううちの息子もだよ、本当に。もう彼女の彼女もないから。
どうしたもんかいな。我らの子供は。
ね、本当に。
いや、まあ、そういうことで。はい。じゃあ、まあ、今週はこんな感じでよろしいですかね。
はい、いいです。
はい。それでは、今週もここまでお聞きいただき、ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆さん、さよなら。
さよなら。